おはようございます。英語の歴史の研究者、ヘログ英語史ブログの管理者、英語のなぜに答える初めての英語史、英語語源ハンドブック、言語学ですっきり解決英語のなぜの著者の堀田隆一です。去る6月10日 NHK 出版新書、英語史で解く英文法の謎、なぜ三単元の S をつけるのかが発売されました。目下第2刷りが出ておりまして、全国つつうらうらの書店さんに並んでいることと思います。大変ご好評をいただいております。ありがとうございます。英語の語源が身につくラジオヘルディオ、英語史をお茶の間にをモットーに、英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は2026年7月16日木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は昨日に続きまして、シリーズの第2弾となります。昨日の配信会お聞きいただけましたでしょうか。いや、興奮しましたね。ケルフ寺澤志保さんによる英語語源辞典読み方講座と題しまして、ベア、産むですね、ベア、ボア、ボーンの、あの動詞のベアの方ですけれども、こちらの項目を徹底解説してもらったということなんです。寺澤さんによる日々の連載、英語語源辞典でたどる英語綴り実施で先日公開されたとある記事、ベアを扱った記事の中で、英語語源辞典のベアの項目をきっちりと読み解いていく、記号の意味なども明示的に解説されながら、どのように辞典の情報を読み解いていけばよいのか、これをいわば読み方講座仕立てにされた記事があったんですね。それを昨日はですね、口頭でヘルディオラジオ版ということでご披露いただいたということなんですね。私もそれを聞いていた、講義を受けていたわけなんですが、いや、もう聞く間にいろいろな英語史上の面白い出来事、関連する出来事が湧いてきて止まらなくなってですね、今日の2回目、そして、明日まで続きます3回目、まではですね、アフタートーク的に寺澤さんの講義をこう聞いた上で、自由にベアについて、さらに英語語源辞典におけるその記述についてみんなで語ろうと、そんな趣旨でですね、講義の後もアフタートークを収録し続けたということなんですね。ぜひですね、昨日の配信会を聞いた後で、今日のこちらの配信会に戻ってきていただくと、楽しくお聞きになれるのではないかなと思います。英語語源辞典の一つの項目をじっくり読み解くだけで、こんなにも語れる、語ることがあるんだ、これをお伝えしたく今日の収録となります。それでは行ってみましょう。寺澤志保さんの英語語源辞典読み方講座パート2、ベア、産むの項目を徹底解説です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、非常に丁寧にというか、ここまで、丁寧に解説されたの私初めてかもしれないですね。私解説する側はあったんですけど、あと自分でしっかり読むこともあったんですが、ここまでちゃんと一つの項目で解説してもらったの初めてなんで、ちょっとね、新鮮な気持ちになって、これだけじっくり読むとめちゃくちゃ深まりますね。で、あと、聞きながらね、いろいろちょっと湧いてきちゃったんで、また私だけの話になっちゃうんで、後に回したいと思うんですけど、いや、面白いですね。この項目をしっかり精読するだけで、それこそ、一つの、記事になることはもちろん、このヘルディオでも、コンテンツになるなって発見とか、いろいろあったんですけれども、 すごく新鮮で、知った気になっていたベアの理解が、寺澤さんの記事も読んでいたんですけど、すごく深まりましたね。うん。これはちょっと新しい体験だったんですけれども、そうですね。私が話し出すと本当にあれ、いろいろ出てきちゃいそうなので、今、ご同席されている方、今、10分ぐらいでしょうか？もうちょっと、の解説でですね、なるほど。感じられ、あり、あるいは、補足であるとか、もう完全に自由トークで、
一つ私から話してもいいですか。さっき散々喋ったばかりなんですけれども、
お願いします。
引用語訳の話で、ラテン語、ギリシャ語、サンスクリット語の語形が出てるんですけど、英語ではベアってことで B から始まっているのが、ラテン語だと F から始まる単語に変わっているんですね。で、これが何でだろうっていうのがあんまり英語語源時点では詳しく取り上げられていないんですけれども、英語語源ハンドブックの方だと、こちらについてさらに詳しく書かれていまして、英語語源ハンドブックの方になりますが、29ページにベアの引用阻語に関するところが載っていて、このラテン語の F になったものっていうのが結構実は英語の方にも入っているということが、29ページから30ページにかけて書かれているんですが、例えばフランス語からのトランスファー、運ぶの FER とか、オファーのファーの部分、リファーのファーの部分、それからさっき解説にも出てきましたが、ファータイオの FER、それから苦しむのサファーなどにも出てきますということで、このラテン語由来の F から始まる部分も結構英語に入ってるよということが分かるので、英語語源辞典とハンドブックを合わせ技で使うとより一層分かるよというのをさっき言えられなかったので、すいません、ちょっと差し挟みました。
ありがとうございます。英語語源ハンドブックの宣伝までしていただきまして。確かに英語語源辞典では、専門家が引くというね、本来そういう辞典なので、ある程度、いろんなことが分かっているのを前提に編まれているということがあるんですね。ただ、そこが、かえって、この前、一般のですね、読者には使いにくいというか、このあたり、何が前提になっていて、なっていないのかっていうのも、専門の立場からだとわかるんですよね。英語語源、ハンドブックの方は明らかにこう一般の、読者の念頭に置いてるんで、そこで、英語語源時点では、字名のこととして明記されていないことも、なるべくですね、ハンドブックの方ではこう記載するみたいな、方針というか、は、あるので、むしろ分かりやすいところ多いと思うんですよね。で、今、おっしゃっていただいた通りで、引用阻語で、BH と再見されるもの。これ、サンスクリット語などではそのまま残っていることも多いと思うんですけれども、これが、ラテン系の言語ですよね。では、F に化ける。BH が、諸事情でですね、摩擦音化、するみたいな感じで F になっちゃうんですね、最終的に。一方、ゲルマン系には、グリムの法則という有名な法則があって、大元のインドヨーロッパ祖語の BH からこう H、こう気温、空気の音ですよね、H は。それが、落ちるっていうのがグリムの法則の一つの大きなポイントなので、英語であるとか、ドイツ語では B になっていく。この辺の関係も、非常によく出ているって言いますか、まさにグリムの法則を説明するときに、このベアっていう単語、使いやすいので、よく出るんですよね。で、ファータイルとか、今のなんとかファーとか、ペリーみたいな話もね、出てきますけれども、使いやすいっていうことで出てきますね。で、今の話で、述べますと、引用阻語がね、こうアステリスクで BHER っていうふうに、先ほど解説がありましたが、これはぜひですね、上級者の方はですね、英語語源辞典の、端末についている引用語根表がありますので、そこでですね、ぜひ、この BHER ですよね。これを引いて、いただきますと、 今ちょっとすぐに出ないんですが、寺澤さんの、述べられた、そこから派生して、今、使われている英単語の、一覧。これがラテン語経由したものであれ、直接といいますかね、ゲルマン語を通じて英語に入ってきたら、ウェアまで、一覧されているんですね。これは、非常に、使い勝手が良いですし、語源から、まさに、ボキャビルもできますし、こんな単語も繋がってたんだっていう、驚き、発見も多いと思いますので、少し慣れてきたら、この引用語根表を後ろで、引いてみるということですね。これを習慣づけるとかなり発見が増えるんだというふうに、思います。今出てきましたが、ベルですね。BHER を引用語根表で引きますと、1と2と3、3つあるんですね。結構、あって、この1の方、1に相当すると思うんですが、いや数十個の単語が並んでますよね。英語のもちろん、bear とか bring burden などもそうなんですかね。だから、このオルド語由来の birth、産むの、名詞形と言っていいわけなんですが、birth ですよね。これは、こう、ノルド語経由なんだけれども、とか、ラテン語ではもう、たくさんの単語が上がってますね。あと、ギリシャ語系、ケルト系では、インバネス、なんとかあるんですね。これ、地名ですけれども、関係するということ。語源の世界が一気に広がるので、おすすめの、引用語根表を引くというのが、おすすめの方法です。はい。最初の、意味のところで、語義ですよね。担う、耐える、生むっていうところで、セミコロンについても、細かく説明があったと思うんですが、実はこれ、我々の仲間内で、ラコラコさんが、語義の区切り方が、ハンマの時とセミコロンの時が、この時点にはあるということでですね、どういう意味の違いかということで、先ほど、寺澤さんも、お話はされたと思うんですけども、これは一般に英語語源辞典のみならず、英和辞典などでも同じ使い方なんですが、カンマよりも一つ大きめの区切りがセミコロンなわけですよね。ただピリオドで区切ることではないというような感覚ですね。カンマよりちょっと大きい区切り。だけれども関連はしているっていう、これ意味の関係性なので、非常に微妙な問題ではあるっていうのは、認識しつつですね、この辺をきっちりと、辞書ではですね、書き方を変える、句読点を変えることで、その、雰囲気という、エディターが意味に対して分類するかという、この立場を表しているということで捉えていただければと思いますね。なので辞書によって、例えば、担うとね、耐えるっていうのを、一緒くたにし、カンマぐらいの分け方にしてしまうっていうのも、ありそうですし、ただ、ここには、異なる意味派生なんだ、少し大きめの、違いなんだという、これある意味辞書編纂者の立場に近いかなと思いますね。意味の世界完全に客観的には切れないので、なのであくまで参考までにというところですね。ここは、ちょっと微妙ですよね。このあたりは。
耐え
参
る
考ま
と
でに。
産むが同じくくりっていうのもちょっと不思議な感じはするんですが、でも語源を遡ると、こう昔からこの意味が重なる部分があったっていうことが、ラテン語だったり引用語だったり伺えるので、そういう意図も含まれてるのかななんて思ったりしますね。
そうですね。この後の解説を読むと、このセミコロンの、距離感も逆に分かってくるみたいなところで、今解説をね、聞いていても思った次第ですね。やっぱりこれサンプルとしてはかなりふさわしいというか、この、数十行、20行ぐらいのコラムでの項目なんですけどね。ここに、ものすごく英語詞が詰まってるんですよ。 で、今、解説を聞きながら、一つ一つ、ですね、思ったことがありまして、ここで、私お話し続けてしまってよろしいでしょうかね。はい。皆さん、もし何かあれば、発言いただいたり、ご同席の方、チャットなどで入れていただければと思いますけれども、まずですね、黒ダイヤのところが、記号が多いっていうか、まさに形の派生、語源ですよね。形の歴史っていうところが大体黒ダイヤで、ここには、基本的に日本語は出てこないんじゃないかと思うんですよね。この欄では。他の単語でも。まあ、逆に言えば、これ日本語わからない人でも使いこなせるんですよ。この視点。この形に関する黒ダイヤのところ。で、実際にこれ、前のヘルディオでもお話してきたんですが、この時点はですね、イギリスの大学などでも実は重宝されていて、日本語わからなくてもですね、黒ダイヤのところは、簡潔に形の歴史がまとまってるんですよ。で、専門家が見れば記号もわかりますので、で、ここだけでも非常に有用。他の既存の英語で書かれた英語語源辞典であるとか、オックスフォードイングリッシュディクショナリーの技術をこうぐっと縮約して、この黒ダイヤのところに形の歴史が収まっているので、ものすごくその簡略版として、ちょっと調べの時に、素晴らしいこうパフォーマンスをですね、これ展開してるんですよ。これが私が世界一の語源辞典と言っても過言ではないという一つは、ここなんです。皆さんにとってはその記号が難しいんだということかもしれませんが、今回、丁寧に解説していただいて、これコツつかめば読めそうだなってなったと思うんですよ。で、ここには逆に日本語がないので、万国共通の情報ということで、これを読み解くことの意味はやはり大きいと思うんですよね。ぜひ、慣れていっていただければと思うんですよね。で、逆にですね、白抜きのダイヤですかね。ここは、日本語で丁寧に、この単語について面白いことが書かれてるんですよ。英語史的にというか、何かネタになることが書いてあるっていうことで、この単語について話題が欲しい場合には、このあたりから、取ってくるといいんじゃないかなっていうのが、白抜きダイヤだと思うんですよね。で、この、いくつかの話題含まれてますよね。まず、発ぶと生むの両方の意味が、季語にあった。で、その後の展開みたいなこと。それから、じゃあ、都英語での活用形はどうだったか。過去形に2種類ありましたよね、とか。で、さらに、次の時代になると、現代のベア、ボア、ボーにつながる、この、ボアっていう過去形はどっから来たのかっていうような問題とか、あるいは、ボーン、という過去分詞も、ジョンソンあたりでは、ボーンとまだ書かれている。ただ、実際にはもうボーンになってたんじゃないのっていうような、文献学的なコメントとか、情報量が多すぎっていうか、もう、英語史をここの10行ぐらいだけで、たくさん語れてしまうぐらいに面白い話題が凝縮されてるんですよ。なので、段落分けしたら多分5つぐらいの話題になりますよね。この白抜きダイヤの部分だけで。で、一つ一つが、一応丁寧に時間順、古いものから新しいものっていう並べ方になってるし、話題としても、個別に語れる一つずつの話題なんですよ。類推あり。で、ジョンソンはこう書いていける。もう、本当は、当時どうだったんだっていう記述と規範の問題とか、もう、これだけで、ヘルディオだったら5回ぐらい語れるんですよね。ここでやり始めればっていう、のを先ほどこう丁寧な解説を聞きながら、私思いながら聞いて、話題満載っていう。で、さらに最後は、運ぶから生むの意味変化という、確かにずっと気になっていたところが、まあ、最後の方に出てくるわけなんですけども、プラス、まあ、ラテン語のペーゼとペルティリ。これはまあ英語のファータイルに入ってますよっていうところであるとか、このあたりのこう結び方と記述の仕方もいちいち考えられているんだなっていうところに、やっぱり精度の高さを感じましたね。 時間順にネタが並んでいる。そして最後にはラテン語、他の言語との語源的関係ということで、で、ここから、先ほどの BHER のね、引用語公表に飛んだら、もうそれこそ、1時間 語れるんではないかっていうことで、ここまで、なんていうか、ある意味仕組まれているというか、考えられてね、情報が並んでるっていうのは、よく考えると、凄まじいな。今回、この一語についてのみ見ているわけですけどね。という、ちょっと感動に近いものを感じました。
英
感
語語源
想
辞典
なんです
で、
か？
時折こう長いコラムがある、長い説明のある単語はあるんですけれども、大抵2つ、多くて3つぐらいの話題が含まれているぐらいのものが多いんですが、このベアは、先ほども堀田先生がおっしゃっていたように、5つぐらい、語形の話もあり、意味の話もあり、同族語の別の外国語の話もありで、本当にぎゅうぎゅうに1語の中に詰まっているので、読み応えもありますし、なんか英語語源辞典のすごさっていうのがよくわかる語だなと改めて思いました。
これは、専門家でないと、書けないですね。監修も含めてなんですが、もう間違いなく、書けないですし、それを味わうのに、英語史の、知識あると、やっぱり、もうこれだけでお腹いっぱいっていうか、本当に味わえる。一個一個語ることができますよね。で、本当に一を聞いて十を知るじゃないんですけれども、とりわけ、そうですね、私、今回のところでは、ベア、ボア、ボーンが、それこそ生まれるまでみたいな話で、数十分を語れそうで、公英語では、ベラン、ベル、ベロン、ボレン、なんて、声を学ぶときに覚えるんですけど、4つ覚えるんですね。ベラン、ベル、ベロン、ボレンっていう。で、これが、ベア、ボア、ボーンになっていくまでの歴史が、数行に凝縮されているんですけれども、まず、ベア、ボア、ボーンのボアっていうのは、なんか、じゃあ、どこからできてきたんでしょうっていうことが、間違ったですが、明らかにここで、簡略化された答えがね、ボーンの過去分詞の方から、この母音を借りてきた、ボーの母音を借りてきて、過去形にはまったんだっていう、類推説が、唱えられていますよね。で、さらに、過去分詞で、N がない形もあったらしいことが、先ほども述べたように、ジョンソンの辞書であったんだけれども、ジョンソンはこう言ってるけれども、英語史の知見、文献学の知見では、この頃からほぼ現在の用語、すなわち、ボアワスタで、ボーン、は、母親によって生み出されるという自動的な意味の場合に限られ、他の場合には全て born と e を込み、用いるという慣用が確立したと見られるというふうに、ジョンストンの言い分とは別に、独立して英語史研究、文献学研究で分かっていることが横に書かれているという。そうすると、ジョンストンの辞書の権威のある辞書なんですが、それとて、ある意味バイアスがかかっていたり、必ずしも当時の状況を反映していなかったではないかという、すごく、クリティカルな、見方が可能になるという点で、すごく、情報量が多いと言いますかね。で、一応聞いて、十を知るっていうのは、ベアという基本語、一つの動詞で、こんなに複雑な、ベア、ボア、ボーという活用の歴史があるっていうことは、他の、単語、特に共変化動詞といわれる、いわゆる不規則変化ですよね。についても、おそらく、様々な、異形が、林立して、いた時期があって、で、それが、最終的に一個、ね、現代、我々が勉強するような形になっていくっていう、ものの、一つのサンプルになっていくが、で、実際そうなんですよ。ほとんど全ての不規則変化が、このような複雑な、歴史を背負って、で、今、いわゆる ABC 型になったり、AB、B 型とかね、いろんな言い方しますが、最終的に、そこに、様々な理由で、Every word has its own history ということで、 様々な理由で、現在の活用になったという結果を今見ているんです。ということが、こう、今回のベアから想像を膨らませることでも、こう、分かってくると思いますし、実際そうなんですよね。実際そうなんです。複雑ということが分かる。で、確かに、解説で最初に読むには、ふさわしいですが、情報量過多かもしれないですね、逆にね。
だいぶボリュームが
一つ、
多い子だと思います。
そうですね。
エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。昨日に引き続き、ベア・ウムの英語語源辞典での記述を話題として自由にトークいたしました。皆さんもですね、昨日、今日とこのベアの歴史についてかなり深く理解できてきたと思うんですが、もしですね、配信会を聞きまして感じるところがあれば、ぜひコメント、ご意見、それからご質問等お寄せください。今回のシリーズは、英語語源辞典読み方講座ということですので、丁寧に解説はなされているとは思うんですが、それでもまだですね、疑問が残るであるとか、ここはどう読み解けばよいのかみたいなことがありましたら、ぜひですね、質問をボイシーのコメント欄よりお寄せください。こちら寺澤さんから、あるいは私からということでですね、なるべくお答えしていきたいと思います。何よりもリスナーの皆さんに英語語源辞典に親しんでいただきたいというのが、今回の講座シリーズの狙いということなんですね。この辞典、一度手に入れれば一生使いこなせます。1万円、税込みで1万1000円となります。決して安い辞典ではないとはいえですね、この情報量、そして質を考えますと、私いつも言っているんですが、5倍の値段でも即買い。本当にこれからですね、英語、そして英語の語源と付き合っていきたいという方はですね、必携です。ただ読み解くのが難しいということがありますので、このような講座を設けた、そういう趣旨なんですね。ぜひ英語語源辞典 KDEE にご関心をお寄せいただければと思います。さあ、一つ最後にお知らせです。絶賛発売中の新刊書、なぜ3単元、こちらの目撃マップ企画を展開しております。皆さん、全国のリアル書店にて、なぜ3単元、この本を見つけましたら、ぜひどこどこ町のどこどこ書店に置いてありましたよということをですね、コメント欄にてお教えください。それを受けまして、私が Google マップにピンを立てていきます。もうすでに日本地図大体埋まりつつあるんですが、まだですね、埋まっていない空白地域もありますし、ピンの数は多ければ多い方が良い。数えてみましたら、書店さんのピンとしてですね、もう100本近く立とうとしているんですね。これまでの皆さんの応援、目撃情報によるものです。ありがとうございます。ぜひですね、今後も続けていきたいと思いますので、ご協力いただければ幸いです。そして、なぜ3単元、こちらの本をすでに読み終えたという方はですね、Amazon レビューであるとか、他のプラットフォームでも結構です。 SNS でも結構です。ハッシュタグひらがなで、なぜ3単元と添えつつですね、コメント等をいただけますと、私毎日巡回してですね、拾っておりますので、アクセスすることができるかと思います。英語史を皆さんで日本中に広めていきましょう。それでは、今日も皆さんにとって良い一日になりますように、英語史研究者の堀田隆一がお届けしました。また明日。